皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、10月も終わりということなんですけども、今日も世界の、関係のニュース、そしてねちょっと京都の関係のニュースをねご紹介したいなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけども、世界の農業被害、過去30年で568兆円災害影響、国連機関が推計ということなんですけども、国連食糧農業機関 FAO という、ね、ところがあるんですけれども、ここが災害により過去30年間で約568兆円相当の農産物や家畜への被害があったとする報告書を公表したと。国連機関によるこうした推計は初めてということなんですけども、気候変動などの影響で災害の頻度が増加している国際社会に対応を求めたということでね、まさに温暖化、気候変動問題ね、国際社会が対応しないといけないということなんですけれども、これはもう非常にね、大きな災害で、特に低所得国の方が影響が大きいということもあって、この災害の件数がですね、1970年代には年間100ということだったのが、過去20年間では400と増えているということなんですね。で、災害を引き起こす根本的な要因は気候変動、そして感染症とかね、紛争などもあるんですけれども、そのうちの気候変動っていうのをねしっかり止めていかなければいけないということで、この FAO の事務局長は、気候変動の影響で洪水や干ばつ、山火事が世界中で頻発しているので、このね、災害によるリスクを軽減する、そのための投資がね必要だということで呼びかけているということですね。はい。で、ちょっと京都のニュースね、お伝えしたいんですけれども、伏見高校の跡地、大規模な住宅地に、京都市内では珍しいビッグ再開発ということで、ちょっとね、ビッグということがちょっと引っかかることはあるんですけれども、2024年3月末に学校再編で閉校する、ね、もう閉じてしまう京都市立の伏見工業高校、この跡地にですね、脱炭素を掲げた大規模な住宅開発が進むことになった、ね、太陽発電設備を備えた戸建て住宅やマンションなどを整備して約1600人が暮らす街づくりを目指すということなんですね。これ伏見工業高校の跡地と隣接する上下水道局の、ね、用地合わせて約4万平方メートルで、近くには伏見稲荷駅、あるいは JR 稲荷駅、ね、そういう、こう便利なところに、市が優先、ね、して、事業者と、ね、もこう求めていたわけなんですけども、それが決まったということで、この計画によれば、戸建て住宅や7階建ての分譲マンションなどを作って549世帯1600人が住むことになるってことなんですね。で、それに加えまして、商業施設や交流スペースなどが入る地域貢献施設も建設するということで、太陽光発電で生まれた余剰電力は蓄電池に貯めて夜間に使うということなので、二酸化炭素を排出しない街を目指すということなんですね。で、これ、脱炭素先行地域に、ね、選定されているということなので、6月から事業者を公募していて決まったということなので、京都市内では、ね、ちょっと珍しいということで、地球温暖化対策室の担当者の方がおっしゃってて、大規模ということなんですけども、若者、子育て世帯、高齢者、ね、多世代が集う街になってほしいということで、まさにね、脱炭素の街が京都の中でね、こういうふうに生まれて、それが本当にいい街になればね、希望が広がっていくかなというふうに こうに思いますのでね、ぜひこう、いい街にしてほしいなということで、このね、いくつかの報道ありましてですね、電気自動車の充電器なんかも用意したりするとかね、電力使用で排出する CO2 はゼロにするとかね、いろんなことがね、計画されているということであります。もう一つのニュースがですね、龍谷大学や長野県立大学キャンパスも再エネ 100% 安定調達へということで、ニュースがあります。この龍谷大学に関してはね、以前にもお伝えしましたけれども、大学がキャンパスで使う電力をすべて再生可能エネルギー由来に切り替える再生エネ電力 100% の取り組みを進めているということなんですね。で、そのうちの一つが龍谷大学で、京都市や大津市に3つの主要キャンパスを構え、2万人が学んでいる、ね、この、龍谷大学のキャンパス、23年6月からすべての電力について、100% 再生可能エネルギー由来に切り替えたということで、学生数が1万人を超え複数のキャンパスがある総合大学としては国内初ということですね。まあ、これ、一番最初は、ね、千葉商科大学ということなんですけども、それよりも、ね、規模が大きいところでは、龍谷大学が初めてということなんですけれども、で2024年1月からは、5カ所の太陽光発電所、龍谷ソーラーパークの発電分も生かすということなんですね。これは、以前に、設置しているということなんで、この龍谷大学は長年持続可能な地域社会の研究に力を入れてきた、ね、そして、太陽光発電に、ね、参画するということはもう2011年3月の、原子力発電所の事故ということで、政策学部教授、副学長深尾さんがですね、人間が制御できなかった原子力の技術をどう捉えるか議論する中、再生可能エネルギーなら地域の経済循環に持続的に組み込めると考えたと振り返っているということなんですね。で、これ学校法人とかはね、結構営利目的の出資を事業を制限されていますので、龍谷大学は、非営利型の企業プラスソーシャルを設立してこの、事業に取り組んだということなんですけども、この地域貢献型の太陽光発電事業を広げたということなんですね。でこれも利用することで、全キャンパスの、CO2 排出量を2039年までに実質ゼロにすると宣言をしたということなんですね。これが龍谷大学の取り組みなんですけども、わずか8ヶ月で再エネ電力 100% を実現した例っていうのが長野県立大学ということなんですね。これは2020年8月に検討を始めて2021年4月、もうキャンパスで使う電力 100% を、長野県が運営する水力発電所からの調達に変えたということなんですね。これは比較的新しい大学ということなんですけども、キャンパス内には太陽光発電パネル、太陽熱の収熱利用、装置があってですね、地中熱を生かした空調や断熱材もあって、先進的な省エネの仕組みが導入されているということで、今ね、建設されるとかこれから建てられる、大学なり、ビルすべては、もう脱炭素 CO2 ゼロということが、当たり前になってくるということなんで、そうあるべきかなとは思うんですけどもね。このあたりね、いろいろと課題もある中で、長野県立大学はしっかりね、県なんかとも連携しながらやってきたで、うまくいったということなんですね。やはりこの資金確保がハードルがある、キャンパスの脱炭素への関心は高いけれども、実現への大きなハードルは資金の確保ということなんですね。なかなか融資を受けにくかったり、単年度の予算編成があってということで大きな投資が難しいということなんで、大学は、節電とかコツコツとした省エネの取り組みにとどまりがちだということを、おっしゃって、まさに今の課題ですよね。脱炭素っていうのはあるけれども、なかなかそれが進まないっていう、大学でも同じようなところがあるんですけども、この龍谷大学や長野県立大学の事例を見ると、達成への手段は 一つではない、ね、大学の特色に合わせた仕組みをいかに整えるか、これからがまあ本番だということなんですが、まあね、もう本番というよりは、ね、もう 遅いぐらいなんで、ぜひ、ね、こういう大学も、ね、しっかりと、ね、脱炭素への、取り組み、しっかりとチャレンジしてほしいなと改めて思ったところであります。最後ね、ちょっとね、奈良の、関連ですけれども、サークルオテントさんという NPO がありまして、ここが、ずっとね20年以上活動を続けてきているんですけども、 NPO 法人化したちょうど10年ということで、10周年の、まあ記念の、イベントがあり、そしてね、10周年記念誌っていうものも作られて、これがもう90ページ近くあるものなんでね、まあこの私たちも関係している市民共同発電所作りにね、取り組んできたサークルオテントさんが NPO 法人となって、10年経ったということでね、非常にまあ、いい、ニュースだなというふうに思うんで、ちょっとね中身紹介していきたいと思いますけども、2002年の9月にね、サークルオテントさんとしてね、発足して、それから2004年には市民共同発電所1号機が完成して、2013年に NPO 法人が認証になったと。それからもね、4号機5号機6号機ということで、今10号機までできているっていうのがこのね、年表にあるわけなんですけども、この中身ではね、この1号機は、大和郡山市の、社会福祉法人のところにね、作られましたとかね、これなんと20キロワットということでね、新しい、新しいというかこの、比較的古い、ね、中では大きな、規模だったのかなと思いますけども、2号機は奈良市の中にある社会福祉法人ということがあってですね、3号機はアスナラ保育園、それから4号機はアスナラ園の第二とかね、それから、宇田夢、総里とか、ね、いろいろね、社会福祉法人とかそういう地域、ね、密着型のところに、つけてきたっていうのがねあってですね、まあ、このあたり非常にね、奈良で活躍されてきている方々、ね、サークルオテントさんが10年、20年頑張ってこられたということで、まとめられた10周年記念誌というのができてて、この度そのためのこう、なんていうか、お祝いをするイベントもあったということで、私も参加をしてきたんですけども、非常に、ね、奈良でこういう、ね、地域密着型やってる続けてきたということを非常にね、いいことかなというふうに思っております。はい。で、市民共同発電所に関しましてはね、また、全国フォーラムもありますので、そのあたりもねご参加いただけたらいいかなというふうに思っております。また詳しくは紹介をさせていただきます。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。